に余裕がない時の30の言葉。その時、余裕ができるから遊ぶことを持つのではない。遊ぶことを持つから余裕ができる。余裕をするためにはどうすればいいのでしょうか。遊ぶことを持ってください。遊ぶことは余裕をするために欠かせない要素です。遊ぶことと聞くと、ふざけることと捉える人がいますが、そうではありません。実用的な目的までには全てではありません。実用性だけでなく、それ自体を楽しむ要素を取り入れることは、心の余裕を持つために大切なことです。100% の真面目ではなく、遊ぶことを取り入れていきましょう。遊ぶことを持つと、心がワクワクして踊り始めます。物事が楽しくなったり、面白く感じられるようになったりします。柔らかい考え方もできるようになるので、アイデアも生まれやすくなります。結果として、心に余裕ができる余裕が生まれてくるのです。余裕ができるから遊ぶことを持つのではありません。遊ぶことを持つから余裕ができるのです。何事も楽しむことが大事です。自然と遊ぶことがないことは少ないので、意識的に持つようにしてください。例えば、仕事をすることも遊ぶことを意識しましょう。いつも同じ繰り返しをするのではありません。遊ぶことを持って、いつもと違ったパターンを試してみてください。構成がどうなるかと思ったら試してみたいです。仕事が楽しくなるだけでなく、効率化やスピードアップなど改善にもつながる可能性があります。遊ぶことを持って、失敗も前向きに捉えることができます。様々な方法を試していく中で、方案改善や向上が見つかることも少なくありません。単純作業を行うときは、タイムトライアル形式いかがでしょうか。1分1秒でも早く完了させることを目指し、自己ベストタイムを出せることになります。仕事に限界感が生まれ、楽しさがアップして仕事のスピードも速くなります。料理をするとき、適当に作るのではなく、遊ぶことでアレンジを加えてみましょう。うまくいけばオリジナルレシピが生まれます。予想以上に美味しい料理が生まれるかもしれません。失敗しても、ご愛嬌です。ちょっと味がおかしくなっても、自分で作った料理であれば、きちんと美味しく感じるものです。忙しくて遊ぶことを意識するなんて、という人もいるかもしれません。時間に追われているところもあるでしょうが、完全にゼロではないはずです。ほんの少しでいいので遊ぶことを意識しましょう。遊ぶことを持つと、日常の見方が変わります。物事の感じ方が自分に生きるのが楽しくなります。日頃から遊ぶことを意識して持つようにしていきましょう。遊ぶことを持つ。心に余裕がないときの30の言葉。その2、励ましの言葉が浮かばないときは、無理に言葉を締め出さなくていい。落ち込んでいる人がいると励まさなければいけないと考えがちです。我が子が落ち込んでいれば、親として励ましたいと思うでしょう。友人や恋人が落ち込んでいれば、励ましや応援の声をかけられたいと思うでしょう。落ち込んでいる人が大切な人であることを放ってはおけず、何か声をかけて励ましたくなるものです。励ましの声をかけることで、相手は心が救われ、元気を取り戻していきます。献身的な励ましによって、立ち直りに上がらないことも少なくありません。大切な人のために親、友人、恋人として励ましの言葉をかけたいと思うのは自然なことです。優しい中であれば、何か前向きな言葉をかけて相手のことを救いたいと思うでしょう。ところが励ましたくても、あっと良いことがわからないときがあります。励ましの言葉は簡単なようで難しい。気の利いた言葉を言いたいが全く思いがない。言葉のやり方によっては余計に落ち込ませたり傷させてしまったりすることがあります。無意に言葉を締め出すと余計なことを言ってしまうことがあります。相手を励ますつもりがかえって傷つけたり落ち込ませたりするかもしれません。特に相手の心情を察するのが難しいときは、どう声をかけていいか分からず言葉につなります。そんなときはどうするか。言葉ではなく態度で励ませばいいのです。声をかけなくていい。無意に言葉を締め出さなくていい。その代わり優しい態度で接していきましょう。励ますとき言葉がなくても態度をどうしていることがあります。例えば、温かい飲み物を差したり、手を良くなったり、気合に出したりです。しかし、そばに突っ込んだりでも構いません。状況によっては、あえて手を良くなったり、ずっと人にさせたりすることも大切です。無視をしているように思うかもしれませんが、そうではありません。無視をしているわけでも、放置しているわけでもなく、相手に対する気持ちは持ち続けています。声をかけていなくても、きちんと、どこから相手を気にかけています。励ましの言葉がならないときは、優しい態度を見せるのです。あなたを大切に思っています。早く勉強してくださいというメッセージが伝わっていればいい。理解のある態度や相手の気持ちは、言葉をしなくても、きちんと相手に伝わります。相手は心の中でありがとうと喜んでくれるでしょう。優しい態度を見せるだけでも、相手を励まし、応援していることになります。励ますために言葉が必要とはありません。優しい態度でも励ましていくことは十分できます。優しい態度を見せることも励ましの一つです。励ましの言葉が見つからないときは、優しい態度で励ましていく。心に余裕がないときの30の言葉。その3、あなたが不自由なのはこう思われたいと見知られているから。なぜあなたは不自由なのか。それはこう思われたいと見知られているからです。かっこいいと思われたい。勇気があると思われたい。賢いと思われたい。仕事ができると思われたい。お金持ちだと思われたい。心の中でこう思われたいという気持ちがあって、それに加えています。自分の中には、プレッシャーなり、自分の欲に見せたい、多くの人から見られたいと思っています。イメージに合った行動は積極的になると、イメージに合わない行動は歯を食いしばって、我慢する。そのせいで自由が失われ、時間が失われ、金銭が失われ、さらには自分らしさを失ってしまっています。こう思われたい、美味しくすることをそのイメージに加えます。これは不自由を感じて当然です。無理や自分を演じてしまい、息苦しくなってしまいます。今の方で大きなストレスに悩まされることも少なくありません。こう思われたいとやめていませんか。自分で自分を失っていることに気づいてください。こう思われたいという気持ちは、人を気にしているということです。人を気にしたことでしかありません。演じたことで、それが自分の自分であれば、苦痛とストレスになるのです。自分の人生を生きていることにならないのです。もう自分で自分を失っているのはやめる。こう思われたいとやめられていいのです。これだけで随分心が軽くなります。変だと思われても、バカと思われても気にしなければいいことです。こう思われたいとやめると、金が入ったように心が軽くなります。やりたいことができるようになり、より自分が救いされるようになります。自分を抑えつけていたものがなくなって、心が自由になります。もう自分で自分を失っているのはやめてください。人からどう思われようと、自分は自分です。こう思われたいとやめられていいのです。自分を失っていたくさんなくて自由になります。人生が生きやすくなり、本来の自分らしさを取り戻せます。体が本来のパワーが生きるようになります。自分のありのままの生き方が実現するのです。こう思われたいとやめて、本来の自分らしさを取り戻す。心に余裕がないときの30の言葉。その4、人生の不調に悩んでいる人は人生に不自然があることを忘れていないか。人生が停滞している。何をやってもうまくいかない。最近は良いことがなくて悪いことが続いている。人生の不調に悩んでいる人がいます。頑張っても空回りで悪いことが続いていると、どんどん気持ちも沈んでいきます。不快感に動揺するような感覚を覚える。このままずっと死ぬまで不調が続くのではないかというふうに襲われることもあるでしょう。人生の不調に悩んでいる人は一度立ち止まって思い出してほしいことがあります。人生に不自然があることを忘れていないでしょうか。どんな人生も必ず不自然になります。ずっと調子が良いときではありません。時には悪いことがあって調子が悪い日が続くこともあります。呪われているかのように空腹が続くこともあります。人生に不自然があることは仕方ないことです。見方が続くことはない。沈むせれば不確かにということがあるように、人生は調子が良いこともあれば悪いこともあります。悪いことがあるときがあります。何をやってもうまくいかないときがあるのも普通です。人生に不自然を出すことはできません。これは人生の法則であり、あることはありません。人生が不調のときは人生に不自然があることを思い出してください。今はそういう時期なのだと思えばいいのです。人生に不自然があることを理解していれば不調がやってきても怖くありません。人生は山になり、こういうこともあると思えばいいのです。人生の場にいるときは不調な時期を過ごしていると考えてください。人生の場に生きておきましょう。人生の場にいるときしか見られない景色があります。人生の場にいるときしか味わえない緊張感もあります。不調な苦しみをしっかり味わっておきましょう。どうか希望せず前を見てください。人生の場にいるときも常時になってはいけません。人生の不調とはいえずっと下がったままということはありません。下がったままはいずれ上がります。今は大変だけどしばらくすれば上がっていくと思えばいいのです。くよくよするのではなく、もうすぐ訪れることを期待しましょう。人生の不調に陥っているときも、くさずらずらずらずらずできることをやっていきましょう。大変な時期かもしれませんが、今しばらくの辛抱です。しばらくすれば人生が上向いていきます。人生の不調に陥ったときは人生には不自然があることを思います。心に余裕がないときの30の言葉。その後、妻との本命のお茶をしていませんか。使わなくなったときはどんどん削除しよう。妻との本命のお茶を見てください。悪いお茶を買っていませんか。物であれば物理的なスペースを占有します。掃除を行っていると物が散らっていき、快適性が失われていきます。どんどん物が増える一方ではいつか物が増えられてしまうでしょう。こうしたままだとスペースが占有され、以前日常生活に支障を来すことになるため片付けるという思考になります。ところがスマホの場合はデジタルデータです。物理的なスペースを占有することがないため使わなくなっても放置所有スペースが多い。気になる場合は小屋に掃除しているとどんどん悪いが増えます。気づくとスマホの本棚になっているようです。これはよくありません。本棚になっていると見づらない、いらんのそこです。悪いを探しにくくなって苦労することになりスペースを感じるようになるのです。特にスマホの場合を振り返ってみてください。日頃使わない場合はどんどん削除していきましょう。削除すれば必要な部分のアクセスもスムーズです。削除したのでストレージの費用量も確保できます。時々削除してしまうこともありますが、削る必要はありません。削除した後必要ならば再インストールすればいいことです。やり直しができることなので難しく考える必要はありません。迷ったら削除できましょう。削除が難しい場合はフォルダを作って移動させておくといいでしょう。使用頻度に応じて体調を考えるとアクセスがしやすくなります。ホームラインに1ページに収めることができれば理想的です。1ページに収めるのが難しい場合はよく使われるだけを1ページに移動させておくといいでしょう。旅を先生とすればホームラインがスッキリやすくなって快適です。最後原因になることでストレスもゼロです。いなくなったスマホの場合は削除する。心に余裕ないときの30の言葉。その6。出会って早々相手に名前を呼ばれたこちらの名前を呼ぶのがまだ。出会って早々名前で呼んでくれる人に出会うことはありませんか。まなまるさんよろしくお願いします。まなまるさんはどちらのご出身ですか。 どちらの出身ですかではなく、何々さんはどちらの出身ですかと言われたところのポイントです。長い付き合いのある相手なら名前で呼ばれるのも普通ですが、であって、すぐ名前で呼んでくれる人と出会うことになるでしょう。私の名前を呼んでくれたと思い、ドキッとする瞬間ですね。なぜであって、そうそう名前で呼べたのか。それはあなたが自己紹介をした時にしっかり名前を聞き覚えてくれたからです。私たちは自己紹介の時、相手の名前を聞いたので嫌いなしです。名前を聞いても注意を払わず、聞き流すことが多いもの。ところが、その人は違いました。前まで呼びます。どうぞよろしくお願いします。自己紹介のセリフを聞き流さず、しっかり名前に注意を向けてくれました。しかも、一瞬で覚えてくれました。きちんと関心を持たれている証拠です。あと、名前を覚えようと意識してくれた証拠です。覚えるのは少しだけエネルギーを使いますが、そのエネルギーを割いてくれました。あなたが自己紹介をした時、あなたの名前に対して強い注意力と協力を発揮してくれたことになります。だから、であって、そうそう、あなたの名前で呼べたのです。こういうことはないことはありません。個人としてリスペクトされていることが伝わってきて、根性ですね。時にこうしたシチュエーションに恵まれることがあるのではないでしょうか。名前を呼ばれたら、こちらの相手の名前で呼ぼう。さて、相手の名前を呼ばれたら、そこで終わりにするのではありません。こちらの相手の名前で呼びましょう。きちんと名前で呼んでくれたのですが、こちらの相手の名前で呼ぶのがまだです。会話の際、意識的に相手の名前を呼ぶことができましょう。マイマイさん、こちらこそよろしくお願いします。マイマイさん、いかがですか。マイマイさんはどちらのご出身ですか。先ほど相手の名前を決めるのがポイントです。自己紹介の時、相手の名前を決めましたら、もう一度聞けばいいことです。もう一度、お名前を伺ってもよろしいですか。の一言で OK。名前を再確認するのは失礼なことではありません。相手は喜んで答えてくれるはずです。初対面で相手の名前を呼ぶことに悩む人もいるかもしれませんが、恥ずかしい必要はありません。すでに相手から名前を呼ばれているのですが、こちらも普通に相手の名前を呼べばいいことです。相手も私の名前を呼んでくれたと喜んでくれるでしょう。もちろん、こちらから先に相手の名前を呼ぶのも OK です。こちらから先に相手の名前を呼べば、相手もあなたの名前を呼んでくれるようになるでしょう。お互いの名前を決めながら会話することで仲良くなるのも早くなります。信頼関係を築くのも早くなるのです。相手の名前を呼んでくれたら、こちらも名前で呼ぶ。ここに余裕がない時の30の言葉。そのなら、どんなスポーツにもルーツがある。ルーツを知るともっと好きになる。どんなスポーツにもルーツがあります。楽しんでいるスポーツがあるなら、ぜひルーツを調べてみてください。スポーツではルールやマナーを覚えることが重視されます。ルールがあればもっと楽しくなり、マナーがあればスムーズな試合ができます。もちろん、ルールもマナーも大切ですが、ルーツを知ることも同じくらい大切です。ルーツのないスポーツは一つもありません。どんなスポーツも必ずルーツがあります。野球もサッカーもテニスもルーツがあります。ラグビーやクリケットもルーツがあります。どんなスポーツもルーツがあり、歴史があります。こんなルーツがあったのか、こんな歴史があったのか。ルーツを知るとスポーツに対する愛着が深まります。今までより良い味わいが感じられるようになるでしょう。そして、ますますそのスポーツを好きになるようです。例えば、テニスの件は中世のカトリック修道院で行われた遊びとされています。当時は、ジュップ・ポーム、テニスの遊び、ところが手のひらで打つのは、痛みなどない繰り返すうちに、だんだん速くなりました。そこで、川に道具や船の間の道具が使用されます。さらに、水道を出すための間も加わって、今の年齢と進化していきました。イギリスのコリクリケットは、13世紀に羊飼いの遊びとして始まったことがルーツとされています。羊飼いが仕事で最高上のスティックを使って、石を投げて遊んでいたことを、だんだん本格的なゲームへと発展していきました。最初からゲームとして始まったわけではなく、日常生活の延長から始まったのは面白いですね。諸説があって、はっきりしないものは、有力とされるものに注目してみるといいでしょう。自分が楽しんでいるソースのルーツを調べてみてください。私たちは、インターネットという運命の意味があります。スマホを使えば、スーパーに5分もあれば、対応されるでしょう。ちょっとしたソースの相手がぐっと高まるのですから、チェックしないではありません。楽しんでいるソースのルーツを調べてみる。ここに余裕がないときの30の言葉。その8、自分の趣味を商業してない。自分の趣味を商業している人がいます。私は今こんな趣味にハマっている。楽しいからあなたも絶対やった方がいい。自分の趣味について考えてなく、相手も強く進めて仲間に入れようとします。あなたもやりなさい。と、ランバーに運を言わせず進めてくる人がいるのです。時は、強引に参加させようとしたり、メンバーに加えようとしたりすることもあるから厄介です。あなたも自体にそんな人がいるかもしれません。これこそ余計なお世話というのです。確かにその人にとっては楽しい趣味かもしれませんが、相手も同じように楽しく感じるのはありません。趣味のことには人それぞれです。自分が楽しく感じることであっても、相手は役につかないと感じることもあるでしょう。相手の気持ちを考えないで無理を押し付けるのは嫌なことはありません。無理を押し付けると相手が鬱陶しく思われることになります。人間関係に火を入れることになり、嫌われてしまうのです。自分の趣味を人に押し付けないことです。私は今こんな趣味にハマっていますという状態にしておくのが変です。人に勧めるならよかったらどうですかと愉快にしておくのがいいでしょう。押し付けるからではなく、相手に選択肢を与える言い方をします。山にとした声から相手も好意的に受けてくれてくれるでしょう。両方の人間関係を築くためには自分の好みの波に人に押し付けないのがです。自分の趣味を人に押し付けない。ここに余裕がないときの30の言葉。その9、使いやすいのは窮屈な服や靴のせいではないか。使いやすいな。そう思ったら自分の服や靴をチェックしてみてください。窮屈な服や靴を見せていないでしょうか。窮屈な服や靴を見せると視線によって血行が悪くなります。血中の乳酸がスムーズに排出されなくなり、疲れが取りにくくなります。自律神経の働きも悪くなり、体の不調を招くことも少なくなりません。窮屈な服、新世界に移るそうですが、意外と見落とされるケースが少なくありません。私たちは慣れられます。普段からスーツを世界を見せていると、だんだん新世界に慣れてきて普通になります。最後の原因になっているにもかかわらず、気づかないことがあるのです。もちろん、窮屈な服や靴もメリットはあります。細のスーツやキュッとしまった世界を見せると、気合が入る人もいるでしょう。美しいシルエットや最新のファッションにこだわりのある人なら、細の作業を行うはずです。しかし、費用減という観点で考えなら、窮屈な服や靴は要注意です。余計な作用を感じたくないなら、窮屈な服や靴は避けておくほうがいいでしょう。余計な作用を感じたくないなら、できるだけ新鮮のない服や靴を選ぶようにしたい。クールな油彩色なら、ノーリサイで少々使いにくくなります。自由な服装な油彩色なら、新鮮の少ない楽な服装を選ぶといいでしょう。窮屈な服装は、企業用事で必要最低限で済ませます。こたびは取引先と対面の時でスーツで会社を活用するという方法もありません。靴も要チェックです。足元からの作用を停止できません。窮屈な靴では足にストレスを感じることが多くなります。通気性は悪くなるため、蒸れやすくなって嫌な臭いの原因にもなります。足の作用を軽減されるなら、ビジネスシューズや履き入れように積んだらパンツです。履きやすい靴の方が足元から使いにくくなります。職場で油彩型が会社についた椅子や三段に入る前でしょう。通気の時は、シューズの方をしっかりチェック、会社についた足の余裕のことを思います。体格の服装でビジットを見ないといけないものもありますが、油彩型で窮屈を感じない服や靴を心がけてみてください。余裕のある服や靴を見せると、心や体も余裕が出てくるはずです。日頃から使いやすいと思ったら窮屈な服や靴のせいではないかとなっている。ここに余裕がないときの30のことだ。その10、あなたの目的には出会いがなかったらわからない。あることに目的は全然正確な予定、会話の上で両親も整っています。悪い感じはないので、接した限りはモテない理由がなくなりません。モテないことがむしろモテそうな印象が増えました。どうしてモテないのだろう。不思議に思って詳しく話を聞いてみるとする理由がありました。出会いがないのです。職場は同性間で異性として接する機会がないとのこと。仕事が終わっても夜にすることもなく自宅に一直線。遊びに出かけるときはいつも仲の良い友人メンバーがありました。これでは恋人ができなくて当然です。どれだけ自分に仲良くしようと、どれだけ魅力的になろうと、出会いがなければ恋人ができる可能性はゼロです。出会いの場を作ったらどうですか。例えばこんなところに行ってみるといいかもしれませんよ。声をかけてしばらくするとまさに恋人ができました。それだけのことです。モテないのは出会いがないからというシンプルな理由であることが少なくありません。自分の好きになってくれる人は必ずいる。変わった性格の人もいるかもしれません。良心自信がない人もいるかもしれません。私を好きになってくれる人なんていないと思う人もいるかもしれません。それは悪い思い込みです。どんな人であっても自分の好きになってくれる人は必ずいます。世の中にはたくさんの人がいます。人によって好みも様々ですが、自分の好きになってくれる人がゼロということはありません。ユニークな個性であってもそれを魅力的に感じてくれる人はいるのです。大切なのは自分にありでも恋愛テクニックでもありません。出会いです。出会いの数を増やしましょう。自ら出会いの話を運んだり、交流イベントに参加したり、昔の友人に連絡を取ってみたりなど、出会いやマッチングアプリを利用するのも一つの方法です。誰かに言われてアクションを起こすのではなく、自分からアクションを起こすことが大切です。出会いの数を増やせば自分と相性の良い人と出会った確率もあります。恋人をするための一番の基本なのです。持てないことの理由に気づく。ここに余裕がないときの30のことだ。その11、劇場や美術館に入るときは一気に注目しよう。芸術館賞の劇場や美術館に到着した時にもったいないと思うことがあります。早く中に入りたいという気持ちがあるでしょうか。来場者の多くは入り口に向かって外側に館内に入っていきます。もちろん悪いことではないんですが、ここは見逃しのチャンスの一つです。劇場や美術館に足を運ぶことがあれば、ぜひ入り口に注目してみてください。きっと素敵な入り口があるに違いません。劇場や美術館の入り口は凝った作りになっていることが多い。石積みの門があったり、立派な調査になっていたりするでしょう。大理石の階段があったり、立派な文字が飛び立っていたり、無駄な像が出ていたりなど、美しい装飾が施されていて、よく見ると、アルゴやアルゴの様式になっていることもあります。劇場や美術館によって入り口の雰囲気も様々です。劇場や美術館の入り口は、やや費用がかかっていることが多い。特に、特別と直す のは立派な入り口になっているはずです。この時は価値を感じさせる入り口になっていて、一見の価値があります。そんな素晴らしい入り口をするのは欲しいことです。入り口の手前で足を止め、入り口を周辺に目を向ける時間を進めましょう。芸術鑑賞の時間は劇場や美術館の入り口から始まっているのです。劇場や美術館ではまず入り口に注目する。心に余裕がない時の30の言葉。その順に、身近な人から休むことを勧められた時、表面的な返事になっていないか。真面目な人や頑張り屋さんにありがちな光景があります。ある時、家族や職場の人から休むことを勧められます。働きすぎですよ。ちょっと休みましょう。いつも仕事熱心ですね。仕事の過ぎじゃないですか。たまには休暇を取りませんか。今日は何秒ですか。たまに無理させないでください。たまには息抜きも必要ですよ。その時はそうですね。考えておきますと、一度は口にします。ところが、実際に休むことはありません。相変わらず熱心に働き続けます。口だけの返事になっているのです。休みませんかと言われてもそうですね。考えておきます。の返事は予定反射になっていて、待ち口になっている。この返事は素直な返事をしていても、実際は心の中で休む必要はないと拒否しています。大手の返事をしておきながら、実際の行動はどうなっていないのです。これはよくありません。いつの間にか自分もそうなっていないか、振り返ってみることが大切です。身近な人からの仕事は大事です。自分ではなかなか自分のことは言えません。目の前のことに集中すること、自分も客観視できなくなります。仕事を頑張っているときはストレスが溜まっていても気づきにくいことがあります。どうかにはモヤモヤのようによって、作業されると感じなくなり、体調を発信しなくなるからです。いつも頑張っていると、それが頭になってきて、だんだん感覚が増してきます。ブレーキを踏むことを忘れ、アクセルを踏んだままになることが多い。その結果、実際は心や体が締め割れているのに、それに気づかないことがあるのです。自分はまだ大丈夫、まだ頑張れると思っていても、実際はわかりません。疲れやストレスは自分では気づかないことが多いもの。頑張りすぎていることはストレスの影響で、自分の状態を正しく把握できなくなります。熱心に働くのはいいのですが、働きすぎは体の毒です。過労死にということもあるように、働きすぎは命の危険もあります。無理に頑張っていると、ある人が倒れるのです。仕事の時、休んだ方がいいと言われることがあるなら、よほど別に頑張っている証拠です。特に身近な人からのことは重要です。人から休んだ方がいいと言われたことは表面的な返事だけで終わらせるのではありません。真に優しい言葉を素直に入れて、きちんと休みを取りましょう。休憩を入れて、のんびりする時間を作りましょう。有給休暇を取って、しっかり休むのもよし。思い切って、長期休暇を取って、たっぷりリフレッシュするのも素晴らしい。人の仕事を出すことで、健全な人生を歩みます。人から休むことを勧められたことは表面的な返事だけで終わらせず、きちんと休みをする。心に余裕がない時の30の言葉。その13、イライラした時は大空に浮かぶ雲を眺めよう。ぼんやり眺めているだけで心が落ち着く。イライラした時、簡単に心を静める方法があります。大空に浮かぶ雲を眺めましょう。美しい青を背景に白い雲が浮かんでいるでしょう。自然が見ました感動的な光景です。ぼんやり眺めているだけでいいのです。ちらっと見るのではありません。じっくり眺め、堪能してください。大空の光景が視界いっぱいに入るように眺めましょう。眺めている時はできるだけ頭を空っぽにするのがポイントです。大空に浮かぶ雲は心を落ち着かせる効果がある。しばらく眺めていると心に変化が生まれます。ピリピリしていた気持ちがだんだん静まりに落ち着いてきます。急に時間の流れ方が穏やかに感じられます。大空に浮かぶ雲は心を落ち着かせる効果があります。心の疲労を癒してリラックスを流してくれます。ゆっくり動く雲を眺めていると心もその動きにされだんだん気持ちが落ち着いてくるのです。大空は私たち人類がまだ姿形からずっと存在しています。大空を眺めていると古い夢が刺激され懐かしい気持ちにしてくれます。太古から存在する光景を今でも肉眼で見ることができるのは考えがいものがあります。大空に浮かぶ雲そのものが巨大な思い。私たちの頭の上には心強い味方がいます。いつもあなたの上から守ってくれているのですが、これほど心強いことはありません。大空に浮かぶ雲そのものが巨大な思いと言ってもいいでしょう。イライラしているときにありません。いや、不安と不安や悲しみを感じたときも同じです。嫌なことがあって心が荒んでいるときも大空に浮かぶ雲を眺めましょう。また精神的ストレスを軽減させることもするんです。ぼんやり眺めているだけでいいのですが、これほど簡単なことはありません。大空に浮かぶ雲を眺めているとどんな心も心が落ち着くのです。イライラしたときは大空に浮かぶ雲を眺めて心を落ち着かせる。心に余裕がないときの30の言葉。その14、ただ道を進むのではない。道を極めるのだ。道は方面です。自分が専門とする分野です。自分の才能を発揮することです。自分の使命や役割が存在することです。行動心の強いならば、すでに全て道が定まっているでしょう。一緒に愛するように一緒に道を歩んでいることでしょう。自分の道を信じて一歩一歩コツコツ進んでいるに違いありません。しかし、道を進むだけでは限りありません。同じ道を歩むことは同じことの繰り返しとなり、新しい成長がありません。進歩もしなくもありません。繰り返し毎日になってしまい、新鮮になくなって何年となってしまうでしょう。倦怠感に襲われて、何が止まらなくなります。普通に道を進むだけで満足しないことです。大切なことは道を進むことではなく、道を極めることになります。これだ、と決めた道ならば、極めてください。平凡な繰り返しで満足するのではなく、どんどん心を進め、極めていくことが大切です。どうすればもっと良くなるか。どうすればもっと楽しくなるか。どうすればもっと素晴らしくできるか。工夫や改善は無限にできるように道を極めることも無限にできます。試行錯誤のチャレンジを繰り返し、どんどん道を極めていきましょう。仕事でも学問でも家でもそうです。たとえ遊びや趣味でも道を極めることが大切です。もう以上は無理だと思ってからの本当のスタートです。道を極めることに終わりはありません。永遠に続きます。道は無限に続いているのですから、怖いと思うのは錯覚です。いろいろなことをやっていけば、いずれ壁が壊れます。怖いから壁の先に道なりまだまだ進めるようになります。道を極めるには時間も労力もかかりますが、それがいいのです。生きがいになるということです。一生かけて取り組むライフワークになります。そこから無限の楽しみが渡されます。これまで普通に道を進んでいた毎日だったら、これからは道を極める方向に舵を切ってください。ただ道を進むのではなく、道を極めることに人生の迷子になります。ただ道を進むのではなく、極めていく。ここに余裕がないことの30の言葉。その15、されたら口癖になっていると使いやすくなる。ことあることにされた突然役所があります。されたなら、された。本当にされたときであれば、まだ口にするのもわかります。大きな仕事を終えたときや、激しい運動をした後の心身が整っているときであれば、されたというのも当然です。しかし、単に口にしていないようです。日頃から口癖になっているなら、できるだけ直しておく方がいいでしょう。されたら口癖になっていると使いやすくなるからです。されたと口にすると自分が話したことは自分の見えていくことになります。最後に時間が流されるだけではありません。悪い時間にも変えるようになるため、どっと共感が襲っているのです。口に出すことは大事です。たとえそれが良い気持ちであったとしても、自分の見えていくことになります。されていなくても、されたと口にすると不思議とされているような錯覚を覚えます。ある研究においても、されたという口癖はどんなパフォーマンスを低下することで知られています。嘘だと思うなら試してみればわかります。現地の時であっても、されたと繰り返していると次第に悪さを感じるでしょう。悪い時間になかったのです。されやすいから、されたという口癖になるのではありません。されたという口癖があるから、されやすくなるのです。されたが口癖になっている人は、されやすい口癖になるために注意が必要です。忘れてならないのは注意に影響です。ぶつぶつ口にしていると注意の人の耳にいます。されたと慣れて嬉しい人はありません。悪いはなくても、相手を最近気にせたり、現地を待ってしまったりして迷惑をかけることがあります。あまり口癖がひどいと、ぐっと押し込まれるでしょう。中学生の方で、こいつを鳴らすこともなりません。されたという口癖があるなら注意しましょう。言葉遣いは心遣いです。心の中で思うことがあっても、口に出すのは慎重な特策です。少なくとも気持ちの良い口癖ではありません。禁句ではありませんが、口癖になっているなら直しておく方がいいでしょう。されたという口癖があるなら、自分のためにも周りのためにも直しておくことを示します。口に出すのは本当に疲れたときだけというふうにしておくのが賢明です。されたという口癖があるなら直す。心に余裕がないときの30の言葉。その強く、世の中に欠点者ない人は一人もいない。運動をしたからといって、誰にしてはいけません。運動が全く誰でもすぐ勉強ができるかもしれません。勉強ができないからといって、誰にしてはいけません。勉強は全く誰でも運動神経は抜群かもしれません。運動も勉強もできないといって、誰にしてはいけません。運動も勉強までも遊びが上手かもしれませんし、コミュニケーション能力に優れているかもしれません。人間という生き物は実によくできています。世の中に欠点者ない人は一人もいません。調子が出した人はいないように感情だけの人もいないのです。踊っているところがあっても、その分どこかに聞いているなんかあります。容姿は悪くても、頭は良かったり、話しなければ、気持ちが上手だったりです。人によって強いと弱いなことが定義しません。神があれば山があるように苦手なことがある、得意なことがあります。それが個性というものです。私には欠点者ないという人がいますが、これは誤解です。まだ良いところを見つけられていないだけです。見えていても通じているだけです。踊っているところは目立ちやすいので、気をかれているだけのこと。探せば必ず良いところがあります。大きく踊っているところならば、大きく聞いているなんかあるのです。自分の見ることも、人の見ることも良いところを見るようにしてください。悪いところは見なくていい。悪いところを見ても仕方ありません。すべての人の中の弱みがありますが、何らかの強みも必ずあります。自分にはどんな良いところがあるだろうと思いながら、自分を見つめると自分を好きになります。人と接するときは、この人にはどんな良いところがあるだろうかと思っていると発展しやすくなります。良いところに着目すれば、自分も他人も魅力的に見えるようになります。すべての人は魅力的なのです。自分も他人も悪いところではなく、良いところを見るようにする。心に余裕がないときの30の言葉。その17、シャンをかけたことは、おおむね失敗に終わる。時のニュースでシャンをかけたままになるというフレーズを見かけることがあります。シャンをかけた新製品、シャンをかけたプロジェクト。 社のかけた大きな最終。社とは会社が支えた大きな運命のことを言います。まさに会社の運命を決める大きなアクションです。社のかけた名前の一つと大きな勝負に出たことがあります。社のかけた商品サービスの一つが一気に売り上げが伸びて大きく成長していくでしょう。見ている側としては期待を寄せることですが、ここで残念なお知らせがあります。社のかけた名前の一つというのは大きな失敗に終わることになっています。テレビや新聞で社のかけた名前というフレーズを見かけたらその後の理由を観察するといいでしょう。時給が不幸な結末を辿っているはずです。なぜ社のかけたことは失敗に終わるのか。なぜ社のかけたことは失敗に終わるのか。ギャンブルになっているからです。ギャンブルとはハイリスク、ハイリターンです。ハイリターンは大きな魅力ですが、ハイリスクになっているならもはやギャンブルです。すでに冷静な思考を失っていて、経営のコントロールが効かなくなっています。社のかけるということは失敗したら倒産ということです。多くの従業員を抱えている企業が失敗したら倒産というアクションを取るのはリスクが大きすぎます。いくら大きなリターンがあるとはいえ、可能性の低いことに大きなリソースをかけるのは大変危険です。リスクが大きすぎるアクションを取る時点ですでに冷静を失っています。お金がないと冷静を失うのは個人の企業も同じです。すでに資金の余裕がなくなっている状態であり、一発勝負にかけないといけないような窮地に陥っています。社のかけることは経営難に追い込まれた企業が最後の罠にすることです。社のかけることに取り組み始めたらその企業はいよいよ終焉が近づいていると考えているでしょう。社のかけた名前を込めたら中間を立てておく。社のかけることをしている企業には近づかないことです。社のかけた名前というフレーズを見かけたら中間を立てておくのが賢明です。例えば、自社が社のかけ始めたら大失敗が予想できるので倒産する前に転職した方がいいでしょう。社のかけたことをしている企業には誰でも何でも投資しないのが得策です。投資をしている企業が社のかけるようなことをし始めたら早めに株を売っておく方がいいでしょう。社のかけている企業には関わらない。ことに余裕がないことの30のことだ。その18、休むことになりたい皆さんは発想を転換しよう。休むという仕事を頑張ると思えばいい。仕事では定期的に休むことが大切です。人は機械ではなく生の生き物です。休まないで働き続けているといざ10年だけ転送をします。仕事のためにも健康のためにも定期的な休息、休養が欠かせません。ところが世の中には休むことがないので、という人がいます。頭では休んだ方がよく笑っていても、なかなかそれができません。残業や休日出勤の会社の命令ではなく、自ら飛んでする人がいます。有給休暇が最後に使いません。休もうと思えば休めるのに休まないのです。いわゆる休むことがなかなか難しいです。真面目な人や仕事熱心な人によくある傾向です。もしかすると、あなたも休むことがなかなか難しいさんの人かもしれません。休むことがなかなか難しいさんは発想を転換しよう。仕事を休むことに抵抗がある。仕事を休むと罪悪感に苦しめられる。休むことがなかなか難しいさんはどうすればいいのでしょうか。休むという仕事を頑張ると考えればいいのです。休むことを一つの仕事として考え、真面目に取り組むのです。そうすれば、心に余裕が増します。休むことを仕事として考えれば、抵抗感が消えて罪悪感もなくなるでしょう。自分の中では仕事を続けることになるので、気軽に休めるようになるのです。さあ、今すぐ手帳やカレンダーに休むという予定を書き込みましょう。あくまで休むという仕事として考えます。当日になったら、自分に休むという仕事に集中しろと命令を出してください。会社の仕事が気になってきたら、休むという仕事をサボるなと自分の社員にしてください。仕事に真面目な人であれば、休むという仕事を真面目に取り組めるはずです。だったら、これだけのことです。きちんと休むとエネルギーを感じてきます。真面目な人は真面目な成果を出してしっかり休めばいいのです。休むという仕事を頑張ると思えばいい。休むことが苦手な皆さんは発想を転換して休むという仕事を頑張る。ことに余裕がないことの30のことだ。その19、自慢なしでなければ叶わない。失敗なんでなければ叶わない。相手と仲を深めたいならまず自慢話に注意しましょう。自慢話しならば叶いません。自分を大きく見せたいとつい自慢話をしなしですが注意したいことです。よかれと思って自慢話を話すと逆効果です。自慢話が好きな人はいません。自慢話を話していると自然と偉そうな話になって皆さんが出てしまい相手に不快感を与えてしまいます。承認欲求や自己顕示欲も狙ってしまい相手はちょっと気遣いするでしょう。相手は日本語を楽しんでいるようでも油断ができません。実際は表向きのスマイルであって心の中ではストレスを感じていることがあります。あの人とあっても自慢話を支えるだけ。鬱陶しく思われ距離を置かれることになるのです。なかなか叶うことが深まっていくのです。仲を深めたいなら失敗談を話しましょう。失敗談を話すと自己開示をすることになります。失敗談は興味を持って聞いてもらえるので相手を引きつけます。時には笑いをすることも少なくありません。自分の正しい過去を話すことで人間になれて親しみやすい雰囲気も生まれます。面白いことにこちらの失敗談を話すと相手も失敗談を話してくれるようになります。そうそう、実は私も似たような失敗があって、自分から正しい失敗を話すことで相手も正しい過去を話しやすくなります。自然とお互いに正しい話をされ出すことになり、結果として仲が深まっていくのです。相手の仲を深めたいなら自慢話ではなく失敗談を話しましょう。失敗を増やすためにも広く正しいことにチャレンジしておくとよいでしょう。失敗談には人間関係を深める力があるのです。自慢話より失敗談を話す。心に余裕がないことの30のことだ。その20、どんなに大変な時もずっと続くことはない。今は耐えときっと言い聞かせよう。大変な時が来てもずっと続くことはありません。大雨や大雪が降っていてもいずれやります。嵐や台風がやってきてもいずれ去っていきます。大変な状況であってもずっと続くことはありません。長引くことがあっても辛抱強くされていれば明るい晴れがやってきます。これには例外がありません。どんなに大変な時も必ず怖いなくなるのです。大変な時が来たら今は耐えときっと言い聞かせましょう。何か特別なことをする必要はありません。じっと耐えるだけでいいのです。悲観的になることはありません。永遠に続くことはないのですが、今は耐えときっと自分に言い聞かせることで気持ちが悪いたり、そういう再生になってきます。自腹が触らないことです。自腹がしていると余計なエネルギーを消耗してしまいます。どんな状況のようにおとなしくしていることです。無駄な動きは避け、あまりストレスをためないようにしてください。適当に気まずく姿勢を過ごすのも悪くありません。このように笑顔を浮かべて手を掃除をしたり、しばらくすれば晴れてきます。明るい光が差し込んで美しい青空が広がるのです。大変な時が来たら今は耐えときっと言い聞かせて耐えるのです。心に余裕がないことの30のことだ。その10時、本当のことはボールに当たりしない。野球で負けたときバットに当たってしまいます。ゴルフで練習をしたときカードを地面に当たって捨てるしまいます。テニスで試合に負けたときラケットをコートに当たって捨てるしまいます。戦いに入れてしまうことも少なくありません。残念ですが、こういう人はほとんどの人ではありません。実力だけでプロの人です。テレビは何かもしれませんが、マナーとしては最悪です。これはスポーツマンシップに反します。実力はトップクラスで大会で輝かしい成績を残している選手ですが、優勝に深い感が与えるゴールです。投げた後、クラブがラケットに反感になって怪我をさせてしまう可能性も上がります。ルールはファンとスポンサーがいます。自分がどんな相手がいるか、お気に入りの相手がいるか、優勝に深い感が与えない不満が生まれます。自分の無心ともいる存在に優しさは大切だと思う気持ちが悪く停止している証拠です。その人がどう愛用していると言っていても優しさに好意を見られるなら真っ赤なことになります。心の中では所詮消耗品と思っているはずです。では多くの子供たちの夢は我々を背負っています。どうに優しい姿を見せると悪い教育になってしまい子供たちは幻滅します。本当のことは結果を出せなくてもどうに優しいしません。ミスをしても胸を張ります。試合に負けても簡単に向かって応じようします。結果を出せなくても余計な言い訳はせず素直な気を求めます。どんな状況であっても最後まで冷静を貫き、マナーを忘れることはありません。本当のことはたとえ負けても無心に快感を与えず好印象を与えます。多くの人が注目されていることを予期しているので男としての不満に心が上がります。本当のことは上のコントロールだけでなく言動や感情のコントロールも自由です。これは本当のことなのです。結果を出せなく私が責任を取ると断言するリーダーに部下がついていく。部下として心配なのは失敗した時、誰が責任を負うかです。どれだけチャレンジをしても失敗した時の責任が怖いとなかなか一歩踏み出せません。責任ということだと思うものはありません。どんなにやる気があっても失敗した時のことを考えると全力でやるのは難しい。部下は責任を負うイコール大きな代償を払うという考えがあります。場合によっては会社を辞めなければいけないと考える部下も少なくありません。いくらリーダーがチャレンジしようと肩を掛けたところで部下としては失敗した時のことを見せるわけにはいきません。不安もない状況ではチャレンジをしても足が進みます。部下が損者でこの前ではなおさらです。そんな中、私が責任を取ると断言するリーダーになれば部下は安心できます。こういうことを部下のことを動かすことはありません。リーダーが責任を取っているなら全力で取り組む。失敗した時の不安が疑われることは不可能です。部下の責任を取ることは勝負どころでは私が責任を取るという選手で部下を背中を押す。ここに余裕がないことの30のことだ。その13、やる気がないから動けない、バイソン。やる気がないから動けないという人がいます。やる気がないことは体が何のようにも感じられるものです。挫折になった車のような感覚で力が入らず動くのも動けないように思われます。やる気がないから動けないのも仕方ないと考える人は少なくありません。しかし、ここに誤解があります。やる気がないから動けないバイソンです。そう思い込んでいるにすぎません。これに行くときは動けるはずです。食事をするときも動けるはずです。ちょっと外を裏散歩するぐらいなら進んでいくでしょう。やる気がないから動けないは誤解です。実際はやる気がないことを言い訳にして行動を拒否しているだけ。やる気がないから動けないという思い込みにされているから動けないのです。やる気がなくても動けます。健康上の余裕があるならですが、体に異常がなければやる気がなくても動けます。動きはそうになるかもしれませんが、動くことなら進んでいきます。 やる気がないか動けないと思っている人は手を離してください。自分の悪い思い込みに気づくことです。やる気は動いているうちに出てくるものです。動いているうちに気分が上がっていき、調子も出てきます。長かった体は軽くなっていき、遅かった動きもスピードが出てきて、だんだんエンジンが上がっていきます。気づくと、やる気がついているようです。筋肉は記憶を生み出す構造です。やる気は体を動かしているうちに出てくるものです。いきなり大きな仕事に取り掛かる必要はありません。やる気がなくてもできるような小さな仕事から取り掛かればいいのです。簡単な作業から頭を使わなくてもできるはずです。迷ったら掃除がおすすめです。やる気がなくても動けるのですが、やればできます。やる気は後から出てくるものと思ってください。やる気がなくても動ける人になりましょう。やる気がなくても動ける人が道を切り開くのです。やる気がなくても動ける人になる。心に余裕がない時の30の言葉、その24、締め切りのデスクと締め切り前のデスクは似ていないもの。依頼された仕事には締め切りの設定があります。締め切りは仕事の進め方を決める重要な基準です。簡単に締め切りを書くと、締め切りから逆算して仕事の予定を立てるでしょう。真面目な方であれば、きちんと締め切りを持って取り組んでいるに違いません。もちろん締め切りに間に合えば問題ないのですが、だからといって間に合えば十分というわけでもありません。ここに落としながらあります。締め切りのデスクと締め切り前のデスクは似ていないものだと考えてください。わずかな違いであっても、相手に与える印象が大きく変わるからです。ここまでであれば、締め切りのデスクとは締め切り当日に提出するということです。締め切りが7月14日であれば7月14日いっぱいに提出するということです。締め切り前のデスクとは締め切りより前に提出するということです。締め切りが7月14日であればその数日前に提出するということです。どちらも間に合っていた約束は守られていますが、それぐらいで与える印象が違います。締め切りのデスクはギリの状態です。余裕がありません。トラブルや不具合が発生したら間に合わなくなります。また相手に与える印象の良いものとは言えません。ギリで余裕がないような印象を与えます。締め切りは間に合っていても減点につながる可能性がゼロではありません。ここまでであれば締め切り前のデスクです。締め切りのデスクで満足するのではなく、締め切り前のデスクを行っていましょう。当日より1日前、1日前より2日前、2日前より3日前です。仕事は常に前倒しで行うのが基本です。早ければ早いほど根性です。仕事のスピードは上げていきます。相手に与える印象も違います。スピードの印象を与え、実績と共に信頼をアップしていきます。ぜひ次の仕事の内容を行い、どんどん仕事をなさるようになるのです。締め切りのデスクで満足するのではなく、締め切り前のデスクを行っている。心に余裕がない時の30の言葉、その15、元気がない時下を向くのではない。元気がない時こそ上を向く。元気がない時は下を向いてしまいがちです。なかなか体に力が入らず、魂が抜けたような状態となります。気力が乏しい時は顔も線も下向きになることが多いもの。あまり元気がない時は下を向くような姿勢になることもあるはずです。しかし下を向いていることが下がったままとなります。気分の停滞感が出せず、なかなか流れを上向きに変えることができません。ぐっと喉を埋めることもなくね、スムーズな呼吸を妨げられ、第三節状態に陥ります。下を向いたままでは、脈の感情感が出せなくなり、出る元気もなくなります。だから、まず上を向くのです。元気がないままでもいいので、上を向いてください。泣いていれば涙を流しながら上を向いたり、上を向けば光が飛び込んできます。屋内であれば明るくしかないことが見え、屋内であれば美しい青空や白い雲が見えるでしょう。気道が進むになって、呼吸がしやすくなり、脳に酸素が行き渡ります。私たちは上を向くとポジティブのスイッチが入るようになっています。しばらく上を向いて過ごしていると、だんだん元気が出てきて、前向きな気持ちも良くなってきます。元気がない時にできることは、まず上を向くことです。どれだけ元気がなくても上を向くことができるはずです。上を向くことで立ち直っていけるのです。元気がない時は下を向くのではなく、上を向く。心に余裕がない時の30の言葉、その16、羨ましい気持ちになって終わるのではない。心の元気が束に入るのだ。ある時、羨ましい気持ちになることがあるでしょう。モテる人、仕事ができる人、英語流暢に話す人、経済的な成功をされている人、自分らしい生き方を実現している人、そんな人を見ると、今、羨ましいと思ってしまうもの。人間ですから羨ましいものとはあって当然です。大切なのはその後どうするかです。羨ましい気持ちはストレスに感じられます。不安や劣等感の覚えたり、嫉妬や悔しさを感じたりなど、どうぞ尺の感情が続くこともあるでしょう。時は相対的に自分が見過ごし感じられ、自己嫌悪に陥ることもあるかもしれません。しかし、ネガティブな感情につながってはにするのではありません。羨ましい気持ちを感じたら上手に出してください。心の元気を通してパワーに変えるのです。やる気、モチベーション、そして行動力。負けていない、私も頑張ろうと思えばいいのです。うまくいっている人を狙って自分も頑張ればいい。モテる人には羨ましい感じてはいるのではなく、パワーに変えましょう。私も自分に頑張ろうと前向きな動機先生は自分の期待や不満に変わっています。仕事ができる人には羨ましい感じてはいるのではなく、パワーに変えましょう。私も負けていない、頑張ろうと思えば自分の仕事のポジティブな作用を生み出されます。英語流暢に話す伝統のやる気やモチベーションに変えれば、伝統が変わって効率もアップするはずです。羨ましい気持ちを前にすれば強いパワーを発揮できます。羨ましい気持ちが強ければ強いほど、そこから生み出されるパワーも大きくなる。自分でも信じられないような底力や潜在的な力を発揮できる可能性もゼロではありません。羨ましい気持ちは心の元気でパワーに変えるものです。やる気、モチベーション、行動力に変えていけば新しい未来を切り開きます。羨ましい気持ちを前にすれば人生を飛躍させる存在となるのです。羨ましい気持ちは心の元気でパワーに変える。心に余裕がない時の30の言葉、その17、バーゲンセールのことと最高の用心。デパートではバーゲンセールが行われることがあります。夏や年末はバーゲンセールの出番時ですね。表に看板が出ていたり、パリパリが下がっていたりして、おまじのような雰囲気が広がっています。バーゲンセールと近くでワクワクしますね。バーゲンセールは安く買えるチャンスです。普段なら買えないものもバーゲンセールの時ならチャンスがあるはずです。ちょっと行ってみようかと足を運んでみることが多いでしょう。待ってました。と、ランバーに駆け込む人もいるはずです。思わぬ掘り出し物が見つかるかもしれません。そんなバーゲンセールで買い物をした時、よくある失敗があります。余計なものを買ってしまった。です。これは時給高く起こります。バーゲンセールは普段より安い分最高の品が有名です。買い物の品質が安いから買ってしまえ。となりやすい。あれもこれも買い物でも入れてしまいがちです。買い物の一つでは、あるいは2つや3つになることもある。時間に変えるとと、バーゲンセールを買ってしまったのだろうと、悔やむことになるのです。これは節約日頃から節約を頑張っている分、バーゲンセールで買うはずで、溜め込んでいたストレスが一気に効きますのです。笑ってしまう話ですが、実に多いのです。あなたも経験があるのではないでしょうか。こうした失敗から学べる教訓があります。バーゲンセールのことを慎重になってください。どれだけ商品が安くなっていても、不要なものを買っては無駄遣いです。余計な出費が多ければ、かえって高くすることもあります。バーゲンセールで安くなっていればいいほど、買い物には慎重になることです。そうすれば、買い物の失敗を防止できます。最近の日が緩みやすい場面だからこそ、一段と高くしておくのが賢明です。バーゲンセールでやると、買い物の鉄則は変わりません。1、良いか悪いかではなく必要か良いかで考えること。2、そうか分からないものは買わないこと。3、迷うなら時間を置いて考えること。こうした点に注意して、ちょうどないや無駄遣いを避けましょう。今しか買えないと思いもないかもしれませんが、1日や2日、時間を置くだけができるはずです。初段段内の余裕をするだけでも違います。お金は有限です。神なるお金は優先順位を定格的に使うことが大切です。バーゲンセールに足を運ぶのはいいのですが、くれぐれも最近の日もご用心ください。バーゲンセールのことと慎重な買い物を心がける。心に余裕がない時の30の言葉、その18、全力で逃げることは振り返らない、立ち止まらない。逃げる時に一番大切なことは何でしょうか。それは振り返らないこと、立ち止まらないことです。全力で逃げることはまず振り返らないでください。敵の様子が気になって後ろを振り返りたくなるかもしれません。これがいけないのです。後ろを振り返るとスピードが落ちてしまいます。後ろを振り返る分だけブレーキが当たってしまい、スピードが落ちます。状況を後ろを振り返っていると立ち回ることもないようにしてください。ある程度距離ができると少し安心できて途中で立ち回りたくなるかもしれません。これも余計です。立ち回ると余計な判断が浮かんできます。戻った方がいいから逃げる気はなかったら相手に申し訳ないなど気の緩みが生じます。逃げたら戻るという人工道を取ることが進まません。せっかくの投資計画を見せたら取り出すことになるのです。振り返ったり立ち回ったりしているとどんなことになりません。逃げることも逃げなくなってしまいます。捕まったらあの時振り返らなければ、あの時立ち回らなければ後悔することになるのです。アクションエラーを思い出してください。振り返った人や立ち回った人は逃げるのに失敗するのが定番です。余計なことをしたせいで敵に迫ってしまうのです。振り返ることも立ち回ることもせず、ひたすら逃げることに集中してください。後ろが気になって振り返りたくなりますが、ぐっと怖いこと。そもそも全力で逃げていたら振り返る余裕はないはずです。後ろを振り返る余裕ないことを見ることに集中することが大切です。生活と人生が当たっていることですから、一切の油断は禁物であり、モテる力を振り絞って逃げてください。前を見据えて、ひたすら全力疾走で逃げることです。逃げて逃げて逃げまくる。そうすれば逃げることができます。逃げた後には安心安全の世界になっています。後ろを振り返るなら逃げて安全を確認できるようにしましょう。逃げることは振り返ることも立ち回ることもせず、逃げることに集中する。心に余裕がない時の30の言葉、その19、どんなに時間をかけても判断を誤ることはある。判断で大切なのは時間をかけることではなく実行。重要な判断を下すとき、とにかく時間をかけられる必要があります。そこから即決をしてはいけない。時間を置いて考える必要がある。 すぐ結論を出すのは良くないと考え、できるだけ時間をかけようとします。もちろん、時間をかけることが悪いわけではありません。むしろ、適切で賢明なことです。安易な判断は後悔を生むリスクがあります。重要なことであることをどう惜しまず、たっぷり時間をかけることが大切です。熱くなった頭を冷やす、一時的に感情を流されないという意味もあります。お金や責任が関わるようなことであれば、考えることが後半に及ぶため判断を下すのに時間がかかります。それが人生を左右するような判断であれば、なおさらです。しかし、時間をかけるのはいいのですが、ここで欲しい意味が残してはなります。時間をかけることが大切と思わない、いつの間にか時間をかけることが目的となっていることがあるのです。誤解されがちなことですが、時間をかけた判断だからといって正しいとは限りません。時間をかけても判断の誤ることもあります。望んだ結果が出ないこともあります。時間をかけて考えたことも関わらず、こんなはずではなかったという結果になるのは良くないこと。時間をかけることには別のリスクも潜んでいます。時間をかけたらかけること、やっぱりやめておこうという消極的思考が発生しやすくなります。時間をかけるにつれて、リスク回避の選択を優先するようになり、正しいアクションの足立てとなるのです。判断で大切なのは時間をかけることではありません。あくまで実行です。時間をかけることではなく、実行に重点を置いてください。最後まで考えを目指せたり、さまざまなパターンを考えたりなど、じっくり突き詰めて考えることが大切です。じっくり考えることであれば、良い結果が続いているでしょう。良い結果が得なくても、後悔は小さく済みます。きちんと実行ができているなら、さほど時間をかける必要はありません。単純明快なことや、以前から決意を固めていることであれば、短時間で結論を下せるでしょう。即断即決だからといって、間違っていることも考えないのです。場合によっては、失敗した方が良いケースもあります。実際に取り組んでみないとわからないこともあります。失敗をしてやることもたくさんあります。すぐ取り組めばフィードバックが得て、次のアクションにつながります。悪い結果が返ってくれば、すぐ軌道修正すればいいこと。これ以上は無理だと思えば中断です。残念ながら、どんなに時間をかけても 100% 失敗をされることはありません。100% 失敗をされることはないのですが、ある程度のリスクは許容し、誤算を出すことが賢明なのです。判断は時間をかけることを目的にするのではなく、実行を目的にする。ここに余裕がないときの30の言葉。その30。できて当たり前というセリフは要注意。できて当たり前というセリフを口にする人います。仕事ができて当たり前。英語ができて当たり前。寝ることができて当たり前。世の中を流したときできる人の割合が多いとできて当たり前と言いたくなるのもあります。大多数の人ができることができない人を探す方が難しいでしょう。しかし、できて当たり前というセリフは注意が必要です。世の中には様々な人がいます。必ずどこかにできて当たり前ではない人が存在します。仕事ができて当たり前という人がいます。普段やベテランならないかもしれませんが、そうでない人もいます。入社者からの新人にとってはできて当たり前とは言えないでしょう。初めて腕の仕事であれば最初からスムーズにこなすのは困難です。たとえ中堅者であっても初めての仕事には不安な仕事なんです。英語ができて当たり前という人がいます。得意な人にとっては当たり前かもしれませんが、不利な人も多いです。事情があって英語を学ぶ機会がなかった人もいます。全く英語を知らない人にとっては身も左もさっぱり分からないはずです。寝ることができて当たり前という人がいますが、これも当たり前とは言えません。世の中には睡眠障害を抱えている人は多い。多くの仕事を抱えているため、どうしても寝るのが遅くなってしまう人もいるでしょう。事情を抱えている人にとっては寝ることができて当たり前ではありません。自分にとっては当たり前であってもそうでない人もいます。できない人だけは自分が指定されているように感じ、快感が覚えるでしょう。できて当たり前という人に反発を感じ、マイナスの感情が湧いてくるはずです。できて当たり前という政府は誰かを傷つけてしまう可能性があります。他に気持ちで気にしていると思わぬ不安を招きかねません。できて当たり前という人に対する人はいても喜ぶ人はありません。言葉は人を助けることにもなりますが、人を傷つけるためにもなります。少数の人も読んでない。余計なトラブルを避けるなら、できて当たり前という政府は使用されておくのがなんです。できて当たり前は禁止する。ここに余裕がないときの30の言葉。まとめ。その1。遊び心を持つ。その2。励ましの言葉が見つからないときは優しい態度で励ましていく。その3。こう思われたいとやめて本来の自分らしさを取り戻す。その4。人生の不調に陥ったときは人生は不自然になることを思います。その5。いなくなったスマホのアプリは削除する。その6。相手の名前で呼んでくれたらこちらの名前で呼ぶ。その7。楽しんでいるスポーツのルーツを調べてみる。その8。自分の趣味を人に押し付けない。その9。日頃から使いやすいと思ったら窮屈な服や靴のせいではないかと考えてみる。その10。もてない本当の理由に気づく。その11。劇場や美術館ではまず入り口に注目する。その12。人から休むことを勧められたときは表面的な返事だけで終わらせず、きちんと休みをする。その13。意外にしたときは大座に浮かぶものを眺めて心を落ち着かせる。その14。ただ道を進むのではなく極めていく。その15。疲れたという口癖があるなら直す。その16。自分の他にも悪いことではなく良いことを見るようにする。その17。社務をかけている企業には関わらない。その18。休むことになりながら毎朝は発想を転換して休むという仕事を頑張る。その19。自慢話より失敗でも話す。その20。大変な時期が来たら今は帰るときと言い聞かせて帰るのを待つ。その21。結果を出せなくても僕に安らかりをしない。その22。勝負どころでは私が責任を取るという選択で部下の背中を押す。その13。やる気がなくても動ける人になる。その14。締め切りのベースで満足するのではなく締め切り前のベースを行える。その15。元気がないときは下を向くのではなく上を向く。その16。羨ましい気持ちは心の転換期で腹に入る。その17。バーゲン性のことと慎重な買い物を行える。その18。逃げるときは食いたいことも立ち止まることもせず逃げることだけに集中する。その19。判断は時間をかけることを目的にするのではなく実行を目的にする。